ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉のりお先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は人の長生きについて伺っていきたいなというふうに思います。はい、首相官邸から人生100年時代構想が発表されていますよね。
そうですね。
本当にそういう時代になるんでしょうか？
そうですね。現在日本人の半数はすでに87歳まで生きる時代になってますね。
はい、
男女別に言いますとね、男性は84歳、女性は90歳まで生きてますね。驚くことにですね、国際連合の推計によりますとね、2007年前の日本人の約半数 50% ですね、
はい、
は107歳まで生きられると予想されてるんですよ。
107歳ですか。
ただこれはですね、おそらく戦争とかね、そういうことがなかったね、平和な時代が続けばっていうことでしょうけどね。
そうですね。まあでも現在の日本人の半数の平均が87歳っていうことだけでも私驚いたんですけれども、2007年生まれ、まあ2000年時代に誕生した人たちはもう100目指していく感じなんでしょうね。
そうですね。逆にそうなると人生のプランもね、考えないといかんですよね。はい、
そうですよ。先生、どうなっちゃうんでしょうか？
そうですね、やっぱりそういうことを先取りした形ですね。今本屋さんに行きますとね、老後に関する書物がたくさん並んでますね。まあ、中にはね、経済的なことをやってね、例えば何千万かね、ないと暮らせないとかね、そういうまあなんか脅かすような本もありますけども、
はい、
まあそれだけじゃなくてね、なかなかためになる本もあるんですね。私もそのうちのいくつかを読みましたけど、佐藤愛子さんというまあエッセイストがいますけど、この人は最近ヒットした本にね、90歳何がめでたいっていう本があるんですよ。これはですね、まあ、長生きするのは大変だって言ったらエッセイなんですね。
はい、
もう作者は95歳になってるんですけども、結論的にはね、人間はのんびりしようなんて考えたらダメだということなんですね。
のんびりしようなんて考えてはダメ、なんでダメなんですか？
ね、本当はね、のんびりできたら最高だと思うんですけど、逆にのんびりしようと思うと、この年代になるといくらでものんびりできますよね。
まあ確かにゴロゴロできますね。
寝てても誰もね、文句言わないしね。それで、はい、そうするとですね、今一人暮らしが多いですからね、特に旦那さんがいればね、旦那さんの食事作ったりってこともあるかもしれないけど、一人だとね、
はい、
自分が食べたくなきゃ食べなきゃいいやみたいなことになりますと、そうするとですね、だんだんだんだん足腰も弱ったりですね、頭の方も認知症になったりとかね、精神的にうつ状態になったりとかね、いろんなやっぱり逆のね、面が出てくるんですね。ですから、なんか仕事って意味じゃなくてですね、
はい、
のんびりがいいというふうには考えない方がいいというようなことでしょうね。
でもこう今私なんかは一生懸命仕事してるじゃないですか。だから一区切りついたら毎日のんびりゴロゴロしたいななんて思ってたんですけど。
そうね、
でも一人暮らしになると誰とも喋らないっていうことがありますよね。
そうですね。あのテレビ相手にね、会話してるみたいなのがね、やっぱあんま良くないんですよね。
そうですね。ところで先生、あの五木ひろゆきさんの本も読まれましたか？
はい、五木さんはかつてですね、青春の門などとね、青春時代の生き方を書いた本などが書かれてましたよね。
はい、
今実は五木さん自身がですね、85歳になってるんですよ。
おお、そうですか。
で、今になったらですね、100歳人生を生きるヒントっていう本を出してますね。昔ですね、人生は50年という時代がありましたね。
はい、
それが倍の人生になるってことはね、どういうことなんでしょうかね。 徳川家康はですね、人生とは重き荷物を背負って坂道を登るようなものという有名な言葉を残してますね。
はい、
五木さんに言わせるとですね、人生の山を登った後、山って登ったら必ず降りなきゃいけませんよね。
そうですね、
下ります
ね。
はい、そうするとこの登った後の下りの時間が長くなるのが人生100年時代であると述べてますね。
ああ、そうなんですか。五木さんは山を下る心がけを述べているんですか。
はい、だいたい50代からその心がけが始まるって言ってるんですよ。
うんうん、
50代はですね、山を降りる下山ですね。
はい、
下山の人生を生き抜く覚悟を考える時期、まず覚悟してくださいってことです ね、
う
ん、
ですね。
また50年もありますよって
っまだまだですね
大変ですけどね、
はい、
で60年になりますとね、いよいよ実行にしてね、もう降り始めなきゃいけないと、これまでの生き方とかね、生活をリセットする時期だっていうんですね。
うんうん、
で70代になりますとね、下山してますからね、その途中ですね、
はい、
こう突然こう平坦な丘みたいなね、見晴らしのいいとこありますね、お花畑とかね、ああいうなとこに相当するって言うんですよ。で急な山を降りてきてちょうど平坦になってきたとこ、
はい、
でこれがね一番十分に楽しめるし、人生をですね活力を補充できる時期だって言うんですね。
はい、
でさらにそれを降りて80になりますとね、
はい、
自分ファーストで、今なんとかファーストが流行ってますね。
流行ってますね。
アメリカファーストとか、ね、トミーファーストとかね、
はい、
自分ファーストで社会のしがらみから身を引いてね、自分の思ったように生きるっていう時期だと言うんですね。で90代になりますともかなり体も不自由になります、普通はね、
はい、
で体はたとえ不自由になってもですね、これまで養ってきた想像力で、まあ、他の人はどう思ってるか知りませんけどね本人の中ではですね、時空を超えた楽しみですと述べてんですね。ですから五木さん自身の経験からはですね、
はい、
70代はね下山の途中のね黄金期って言ってるんですね。
あ、そうなんですか。いや、非常にためになるお話を今伺ったなと思うんですが、私の友人も50歳になった時に、いや、これからもう老後のことを考えて、これからの楽しみ計画をしてるんだなんて言ってね、友人がいるんですけれども、ああそうか、50代から下っていく、そして今先生最後にね、70代は下山の途中の黄金期っておっしゃったんですけど、まあ70代が一番いい時期なんですね。
そうですね、結局登る時はほら、うん、いろんな、まあ、家族のことを痩せなきゃいけないとかね、
はい、
そういう義務が多い時期ですけどね。
そうですね、
下りの時期は逆にそういうのから解放されてますのでね、
うん、
そういうなんか、ね、ひとときのね、
うん、
しかも体力的にもね、
はい、
まだ余力がありますのでね、
はいはい、
そういう意味で動きなんじゃないでしょうかね。
今の70代は確かに元気ですし、お仕事も60で定年されても延長される方が多いじゃないですか。
そうですね、まあこれは、うん、まあ、経済的なこともあるでしょうけどね、
はい、
65歳にならないと年金もおりますしね。
そうですね。
でもまあ前も話したことありますけどね、
はい、
今は昔と比べてね10歳ぐらい若くなってますのでね、はい、
うん、
今の70代は昔の60代ぐらいですよね。
うん、ただですね、山の事故は下りに多いっていうふうに言いますけれども、ですから人生においてもこう大病をしない、認知症にならないっていうことが必要だと思うんですが、この山を下る時期でのやっぱり食生活、
はい、
それは登る時期の食生活と違うんですか。
これはね、同じに考えない方がいいみたいですね。
ああ、そうですか。
はい、人の寄生虫である害虫って昔いましたね。学校なんかで駆虫剤なんか出されていました、
はい、ありました。
今いないですけどね、
はい、
最近アレルギーの人が花粉症も含めて増えてますけど、
うんうん、
まあ、いろんな理由があるんですけど、ちょうど花粉の飛ぶ時期にね木が育ったとかね、そういう外部環境の他にですね、
はい、
内部環境としてですね、害虫なんかいないと逆にほら攻撃するものがなくなって、そういうものをアレルゲンとして認識するようになったっていうのがこの本を書いてんですね、この藤田先生っていうのは、
うん、はい、
でまあ、ユニークなんですけど、ですから結論を言うと、会長がいないことがアレルギーが多い原因だって、まあ、こう結論を結びつけるとこういう話になっちゃうんですよね。
はいはい、
この先生がですね、人生100年時代の老いない食事っていうの本を最近出されてるんですよ。
うん、
でその副題を見ますとね、
はい、
50歳からのステーキのすすめって、またこれはユニークな副題を出してんですね。
そうなんですか。
はい、
面白そうですね。
でどのぐらい食べるかと、週に2回は食べなさいって言ってるんですけどね。でもまあちょっとね、ステーキ週に2回食べられる人がそんなにいるかどうかっていう問題もありますけどね
そうですね、う
ん、確かにね、でもね、元気で長生きしてる人はですね、年を取っても肉を食べてますね。この肉は、まあ、あの魚の肉もね、
はい、
動物の肉もあるでしょうけどね、生活習慣病を防ぐ目的でね、 メタボ検診が今されてますね、
はい、
確かに50歳ぐらいまではね、働き盛りはコレステロールとか中性脂肪などね、これに気をつけないと動脈硬化進みますのでね、気をつける必要があるんですね、
うん、
だからメタボ検診もされてるんですけど、
はい、
一方ですね、高齢者になったらね、これらの値っていうのは少し高めの人の方が元気なんですよ。で最近そういうこともよく言われるようになってんですね、
はい、
じゃあどのぐらいまでがね、じゃあメタボに気をつけて、どのぐらいになったら逆にあんまり厳密にしない方がいいかって難しいんですけども、
うんうん、
私は65から70歳ぐらいの間がその境目なんじゃないかなというふうに考えてますね。
鹿嶋市ではメタボ検診というのは行われているんですか？
はい、実は参加者が少ないのが市の悩みの種でね、
ええ、
国は 60% ぐらいの人が受けなさいってなってるんですけど、実はね、うん、20% ぐらいしか今受けてないんですよね。
少ないですね。
でこれはね、40代から70代までとあるんですけど、
はいはい、
内容を見てみますとね、実はその 30% っていうのはね、60代70代の人が受けてて、
ええ、
一番肝心のですね、40代50代はね、 15% ぐらいの人しか受けてないんです。ほとんど受けてないんですね。市の方でも頭を痛めてるんですよね。要するに一番必要な人が受けてないと、まあ忙しいこともあるでしょうけどね。
まあちょうどね、仕事が忙しい、働き盛りっていうところもあるかと思いますね。ところで自分自身の栄養が十分足りてるのかどうなのかなっていうあたりね、気になるんですけど、はい、これは何かの検査でわかるんですか？
はい、一番簡単なのは血液取ってね、
うん、
血清アルブミンっていう値が必ずあるんですけど、
はい、
その値がいい指標になりますね。正常値はね、3.8 から 5.3 グラムパーデシリットルですけど、
は
い、3.5 グラムを下回りますとね、低アルブミン血症っていう風な診断されますね、
はい、
要するに栄養状態が非常に悪いんですね。逆に元気な人はね、このアルブミンの値は高めですよ、
はい、
どっちか男でも女でも、
うんうん、
それでですね、血清アルブミンが低くなりますと、特に高齢者だとどうしても低くなってくるんですけど、
はい、
むくみの原因になりますしね。アルブミンというのは水分を引っ張ってくるんでね、これが少ないと血管から漏れちゃうんですね、あの水分が。ですからむくんできたりとか、
はい、
胸水が溜まったりしますね、
うんうん、
だから程度がひどいとですね、心身の活力が低下してね、いわゆる虚弱体質っていう、最近フレイルって言いますけど、になりますね。この後寝たきりの一つの大きな原因になりますね。
高齢者の皆さんの栄養の取り方のポイントがあれば教えてください。
そうですね、高齢者はどうしても食が細くなりますよね、うん、ですからあれもこれもたくさん食べることができないんですよね、
はい、
ですから食べる量が一定だったらね、あまり少なくなったらね、はい、米などのね、そういう糖分をね、ちょっと減らして、
はい、
その余った胃袋でね、肉とか野菜とか大豆ですね、肉類大豆類を取るようにするのがいいと。まあ大豆はね、野菜の肉とも言われてますからね、
はい、
まあ、そういうふうにして内容を工夫した方がいいというようなことを言ってますね。
うーん、昔から一汁一菜っていう言葉があるんですけど。
そうですね、
まあ、ご飯があって味噌汁と漬物だけでなんかこうさっぱりしていい感じがするんですけど、
究極の食事みたいな感じがするんだけどね
はい、はい、
でもこれですとね、
はい、
やっぱりなかなか長生きできないし、
うん、
長生きできたとしてもですね、
はい、
元気で長生き、いわゆる健康寿命を延ばすことは難しいんですよね。
そっか、うん、確かに元気であれば長生きしたいなと思いますけど、
そうですね、
寝たきりだったら私自身はですよ、うん、周りにあまり迷惑かけたくないからなってそういう場合はね、まあ長生きしなくてもいいかなって思ってしまったりもするんですけど、健康寿命を伸ばすためにはしっかりと、まあ50代過ぎたらステーキとお話してましたけど、高齢になっても肉とかお魚を必ず食生活の中に入れていくっていうことが、
そうですね、タンパク質を取るっていうことが、うん、大切ですね。
はい、今日は人生100年時代と題してお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム長寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。